ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券執行役員参与営業本部ソリューション部長でいらっしゃいます和崎信夫さんとともにお送りしてまいります。和崎さん、おはようございます。
おはようございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回和崎さんにはですね、シンガポールに集まるファミリーオフィスというテーマでお話を伺ってまいります。どうなんでしょう。
そうですね、ファミリーオフィスとはですね、まず特定のですね、富裕層や、家族や、一族の資産を管理し運用するための組織やサービスのことなんですね。で、多くの場合資産管理だけでなく税務や相続対策、慈善活動の支援まで幅広く対応しています。単なる資産管理会社とは異なって家族の長期的な目的に基づいて資産を守り増やしていくことが主な目的とされています。
今ファミリーオフィスとはどういうものかということをご説明いただきました。アジアではそのファミリーオフィスの存在感って大きくなっているということなんですかね。
そうですね、今ですねシンガポールでは2020年に入ってから急増しておりまして、現在ではですね1400件以上のファミリーオフィスが設立されています。
そんなに集まってるんですね。
特に中国やインド、ヨーロッパなどからの、富裕層が多く、シンガポール政府もこれを後押しするためにですね、税制優遇や規制緩和を積極的に行っております。で、東南アジアの 50% のですねファミリーオフィスがシンガポールに集中しているという調査結果もあります。で、総資産がですね3000万米ドル、日本円でいう約45億円を超える、要は超富裕層の人数というのは、アジアではですね2023年時点で16万5000人、それが2028年には23万人まで増えるというふうに言われています。増加率でいうと 38% で、全世界平均の 28% をですね、大幅に上回るペースで加速するというのが見込まれております。
それだけ集まっているということなんですね。どうなんでしょう和崎さん、アメリカにも富裕層は大勢いらっしゃいますけれども、その違いというのはございますか。
はい、そうですね、確かにアメリカでもですね多くのファミリーオフィスがありますし、歴史も古いですけれども、アジアで特に注目されているのは文化的な要因や税制、規制の違いです。アメリカのファミリーオフィスは長い歴史があって、世代を超えた運用が一般的ですが、アジアでは比較的新しい富裕層が多くて、資産を次世代に引き継ぐ初期段階にあるケースが多いんですね。ある調査によるとですね、アジアでは初代と2代目で 70% を占めていて、7代目以降のです、以上のですね、歴史を持つファミリーオフィスというのはたったの 4% にしか過ぎないのがアジアの特徴なんですね。で、一方アメリカでは、4代目以上が 20% 弱に達していますので、そのような大きな差が出てきております。で、またシンガポールのようなですね、低税率とか、安定したビジネス環境が、やっぱりアジアのですね、富裕層にとって特に魅力的なものになっているんだと思います。
その世代の、感が違うということもありますね。確かにシンガポールまだ建国60年ということもございますよね。シンガポールにファミリーオフィスがたくさん集まっているということ、なぜなのかというところも詳しく理由を伺っていきたいと思います。
はい、そうですね、理由はいくつかありますけれども、第一に、税制の優遇措置が挙げられます。シンガポール政府はですね、セクション 13X やセクション 13U、それ以外にもいくつかあるんですけれども、そういったですね、税制スキームを通じて、ファミリーオフィス向けのですね、投資所得を非課税にするなどの、措置を提供しているんですね。で、また政治的にも経済的にも安定していること、優れたインフラ、英語を中心 心とした国際的な環境も魅力的です、うん、はい、シンガポールはですね、一人当たりの名目 GDP は世界第5位でアジアトップですし、
はいはい、
まあ、ちなみに日本は35位、中国は76位という状況がございますが、
ちょっと悲しいですけどね、
ここに、はい、そしてやはり、香港のですね、はい、存在感が低下したということも大きな要因の一つだと思っております。特に中国の富裕層がシンガポールを新たな拠点にしていますね。5年前にシンガポール、マス主導でですね、ケーマンやそのバージンファンド等々に対抗して始まったシンガポール版タックスフリースキームの VCC の存在で、ファミリーオフィスが、資産運用ツールとしてですね、使っていることも大きな要因の一つだと思います。で、直近ですね、日本の富裕層の方々からも直接私への問い合わせというのもすごく増えてきております。
そうですか、
はい、
そしてまた今お話にあったように、中国がシンガポール新たな拠点にしているというところも大きそうですが、お金が集まりすぎてバブル的な動きになっている部分というのはないんでしょうか。
はい、確かにですね、シンガポールの不動産価格はここ数年で大幅に上昇しております、
はい、
特に高級住宅地や商業不動産の価格は記録的な水準に達してます、
はい、
で、これはですね、外国人投資家ややはり富裕層による資金流入が要因かというふうに思います、はい、で、しかし、まあ、シンガポール政府もですね、市場の過熱を抑えるために住宅ローン、制限などの規制を設けたりとか、それがうまくいっている感があるんですね、で、さらなるその、不動産の急激な上昇というのは考えづらいというふうに言われております、一方ですね、金融監督機関もですね、非常に厳格であって、資産運用における規制もしっかりとしています、
はい、
で、またファミリーオフィスの多くは長期的な、視点からですね、資産運用を行うため、まあ、短期的なバブルというよりも安定的な資産形成が主流ですので、まあ、全体的に比較的バランスの取れた状態だというふうには思っております。
長期的に見据えて対策を取っているということなんですね。
そうですね、はい、
さて、そういえば和崎さん、シンガポール株も2007年10月以来17年ぶりの高値となっていますが、これほど堅調なのはどうなんでしょうか、なぜなんでしょうか。
はい、そうなんです、まあ、背景にはですね、一つに銀行株の、貢献というのがあると思います。で、シンガポールの銀行株はですね、比較的高い配取り回りで、主力銀行株は軒並み、利回りで 5% を超えている状態です、
はい、
で、低金利環境からですね、回復する過程でですね、収益を求める投資家にとって大変魅力的ですし、あとはリートも高利回りで日本の倍ぐらいの利回りがあるんですね、うん、それとやはりシンガポール経済の強さ、地域全体の安定感があるのは、大きいとは思います。またそのテクノロジーやグリーンエネルギー関連のですね、企業も成長を遂げておりまして、海外からの資金流入というのが続いています。で、加えてインフラ、開発やですね、あとは、地域貿易のハブとしての地位がですね、強化されているというのも株価の堅調さにつながっていると思っております、
はい、さて、来週トランプ新政権誕生しますけれども、シンガポールはトランプリスクはどういうふうに考えておけばいいでしょうか。
そうですね、シンガポールは地理的にはアジアの中心に位置しておりまして、アメリカと直接的な政治的な対立が少ないためですね、
はい、
中国、欧州、カナダ等々と比べると日本も含めてですけれども、トランプリスクの影響は限定的だというふうに思われます。ただし、まあ、グローバル経済の中ではですね、影響を受ける可能性がありますので無視はできないとは思います。しかしですね、直近シンガポール政府は、多国間の貿易協定やその外交を通じて、経済リスクを最小限に抑える努力を続けているというふうには言われております。
最後に、シンガポール株は日本からでも買えるんでしょうか。
はい、そうですね、今ホットになっているシンガポール株なんですけれども、まあ、日本からでも購入可能です、取り扱っている証券会社から買うことができます。例えばフィリップ証券では、今のところ約20銘柄程度がですね、取り扱いが可能でございまして、この取り扱い銘柄もどんどん今後増やしていく方向です。また当社はですね、日本、企業がシンガポール市場に上場する際の支援も行っておりまして、まあ、両国間の、資本、市場のね、つながりを強化していくという流れで考えております。
よくわかりました。今回はシンガポールに集まるファミリーオフィスというテーマで和崎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここでフィリップ証券から無料ウェブセミナーのお知らせです。新春企画のウェブセミナーはプロトレーダーの方の取引手法に焦点を合わせてお届けします。講師は様々なセミナーや YouTube などでご活躍の柴田元吉さん。MT5 においてはエキスパートアドバイザー、通称 EA の開発者でもある柴田さんから貴重なお話をたくさん聞ける新春ならではの贅沢なセミナーとなっています。フィリップ証券ウェブセミナー、プロトレーダーが語る MT5の EA で大失敗しないコツ大公開セミナーを1月30日木曜日夜8時から9時30分開催。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでもパソコンやモバイルからお気軽にご覧いただけます。ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーの番組ホームページの右側バナーからもフィリップ証券のホームページに飛ぶことができます。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りします。スタジオにお越しいただきました。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は田島さんに消費者の節約志向が追い風の企業というテーマでお話をいただきます。はい、
まあ、あの、物価高で家計があちこち苦しんでるという話よく聞かれますけれども、はい、まあ、実際総務省が今月10日に発表した昨年11月の家計調査、はい、まあ、こちらでは2人以上世帯の消費支出が実質で前年同月比 0.4% 減少と、まあ、要するにマイナスっていうのが4ヶ月続いたということになったわけですね。はい、まあ、結果皆さんもご承知の通り、物価高で例えばお米の値段が上がってるとか、はい、もしくはそのご案内の通り、あれですね、キャベツ
高いわ、
すごい高い、ね、1玉数百円っていうことも今言われていて、はい、まあ、これは雨が少なかった影響だったりもするし、まあ、結局その消費支出に占める食費の割合が高まって、はい、俗に言うエンゲル係数は約3割、うん、で結果食費が家計を圧迫し、うん、他のものになかなかお金が回しにくい状況、まあ、さらにこの今年1月から4月の食品の値上げ品目も、はい、まあ、これ帝国データバンクによると、まあ、約6割前年同期よりも増えると、まあ、こういう見通しで、まだまだ物価高に苦しめられる今後の状況というものが想定される中で、ますます家計の節約志向が高まると、まあ、そういったその家計がですね、向かう先はどこかっていうことを私たちは、まあ、考えるようになるわけですよね。
はい、はい、そうですね。今足元ではね、小売の決算出ていますけれども、そのあたりでも戦略によって明暗分かれてますよね。
そうですね、かなり明暗分かれるところですけれども、はい、まあ、例えばでありますが、先週10日に25年5月期の第二四半期決算の発表をしました、はい、まあ、コスモス薬品などはですね、はい、その3連休明けの14日の株価が、窓を開けて、大きく窓を開けて 6.4% も上昇したんですね。はい、まあ、昨日は少し下げてましたけれども、まあ、予想を上回る好決算だったということで、うん、その第二四半期の純利益前年同月同期比で 24.5% 増と、 これ3期連続で過去最高を更新したということになりまして、まあ実際これだけの大幅増益に、まあ第二四半期でなったにもかかわらず、通期予想は据え置いていると。まあそうすると、第二四半期時点での、例えば純利益の進捗率はもうすでに 59%、営業利益では 65% 弱まで高まっていますので、最終着地はさらに上振れする可能性っていうのが出てくるということですね。
これどういう戦略が効いてるんでしょうか。
まあ、やはりドラッグストア、コスモス、皆さんのお近くにもあるかもしれませんけど、低価格戦略っていうのが消費者の節約志向を刺激していまして、まあ、例えばキリンの生茶2リットルが128円とか、
お安いですね。
納豆の3パックがですね、これが69円とか、
100円割ってるんですね。
そうなんですよね。まあ、誰の目にも魅力の価格設定なんですよね。で、もともとは九州地盤なんだけれども、ここに来て中部地方とか関東地方への出店を、まあ、積極的に増やしていると、まあ、上期だけで57店舗新規出店ということですからね、皆さんのお近くで今までなかったけど急にできたというようなこともあるかもしれません、まあ、売上の6割が食品ということで、やはりですね、日々食品の場合には毎日毎日足を運ぶお客さんっていうのがやっぱり、たくさんいらっしゃって、これからも増えていくんじゃないかと見られています。
ドラッグストアで日用品買うっていう方もね、結構増えてますもんね。
そうなんですよね。
その他いかがでしょうか。
そうですね、スーパーですと埼玉県中心に食品スーパーを展開するヤオコー、
はい、
もしくは同じく埼玉県のベルク、
はい、
そしてまた首都圏と近畿で集中的に店舗展開をする、ライフコーポレーション、また肉のハナマスを展開する JM ホールディングス、まあ、こういったところも消費者のハートをがっちり掴んでいて、まあ、今出てきたヤオコーなどは撤退が今相次いでるイトーヨーカドーの店舗跡に次々と、入居したり、あとベルクはこの年末年始、いろんなテレビ番組で
出てましたね、
激安ぶりとか品揃えの豊富さとか店舗の大きさとか、まあ、こういうようなものが紹介されてまして、一段と注目を集めてますね。
その他決算で目立ったところありますか。
はい、やはり先週10日に25年8月期の第四半期決算の発表したのが、良品計画、まあ、無印良品ですよね、
7453ですね、
はい、やはり、週明け14日の株価を大きく窓を開けて 5% 近く上昇しましたと、まあ、昨年来高値を更新する動きになっていまして、結局決算発表と同時に通期業績予想を第四半期時点でもう情報修正してきてると、で従来予想っていうのは純利益で前期比 9% 減だったんですけど、これを 1.5.9% 増、まあ、現役から増益に見直し、そしてこれは結果として2期連続の最高益更新という格好での見直しになるわけですね。
独自商品が結構強いですね。
そうですね、スキンケア商品を中心としたいわゆる生活雑貨の売れ行きが非常に好調でして、やはり例えば薬用リンクルブライトシリーズというのがあるんですけど、化粧水300ミリで2990円、乳液も200ミリで2990円と
3000切ってるんですね。
そうそう、ユニクロとなんか似たような価格設定なんですけども、非常に高級価を持たせながらも、絶妙に高くすぎない価格設定っていうところがやっぱり非常に受けてると、まあ、これもやっぱりある程度ある程度良いものを手に入れたいけれども節約もしたいっていうユーザーの思考にやはりぴったりしてるんですよね。
はい、いいところに手が届くっていう、その他はいかがでしょう。
そうですね、皆さんご承知の島村、まあ、こちらもですね、人気インフルエンサーが紹介するところのプチプラ高見えコーデ、いいところ取りってことなんですけど、まあこういうようなものが人気で、やっぱりで25年2月第3四半期の純利益、前年同期間としては4年連続で過去最高と、まあこういうことになりましたね。
最後に外食はどうでしょうか。
はい、昨日の日本経済新聞紙面上でもありましたよね、かなり強調な企業も中にはたくさんあると、で私はいつも口ずさんでんですけど、ハイディ、ゼンショー、サイゼリアと、まあ、このあたりが非常に業績絶好調でありまして、特にミラノフードリアが人気のサイゼリアは中国でね、まあ、その利益が8割中国と、まあ、いうことで中国で18元で食べられるやっぱりドリアが人気と、まあ、こういうようなことでやっぱり低価格商品を提供して、まあ、しかも美味しいと、こういったところが今受けてますね。
今日は決算からね、消費者の節約志向が追い風の企業についてご紹介いただきました。田島さん、どうもありがとうございました。改めまして和崎さんと田島さんに、お送りいただきました、ファイナンシャルジャーニー。このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。